皆さん、こんにちは。7月17日、第664回の道草ゆみ気まぐれラジオです。今日は久しぶりの一人語りです。今日で梅雨が明けるのではないかと思うぐらいの青空と暑さです。まだ梅雨明けはちょっと先みたいですけども、皆さんのところはいかがでしょう。九州や東北での豪雨災害に遭われた皆様、心からお見舞い申し上げます。あまりにいろいろなところでの豪雨で、どこにどう声をかけたらいいかわからなくなってしまいそうです。それにしても暑いですね。ここ八ヶ岳もとうとう30度に達しようとしています。30度を超えることはひと夏に一度あるかないかなんですけども、なんか今年は今日を皮切りにこの30度が頻発しそうな気がします。そんな暑さの中、コロナ後の日常が戻ってきて、この夏はみんながイベントとか、キャンプとか旅行とかに出かけるのでしょうね。実は昨日一度川崎に帰ったんですけれども、今中央高速道路は、韮崎から須玉インターというところの間で、大きな工事が行われていて、片側の下り車線が閉鎖されて、上り車線で一車線の対面通行になるんですね。私は東京方面に上り車線でしたので、割と空いてたんですけども、下りはその韮崎を先頭に渋滞になって、のろのろ運行があったり、渋滞をしたりの繰り返しで、結局東京まで車の列が絶えることはありませんでした。ものすごい渋滞でした。多くの人たちがお出かけになることは間違いないですよね。コロナで3年近くマスクしてお家にこもっていた人たちが外に出かけ、その外は今までに比べようもないくらい暑くて人混みが、集中したとしたら、間違いなく多くの人たちがいろんな原因で体調を崩すでしょうね。人混みでウイルスも簡単に感染するでしょう。コロナワクチンの接種をしていても、インフルエンザのワクチンは接種していない人は多いかもしれません。追い打ちをかけるようにゲリラ豪雨とか異常な高温の夏なのではないでしょうか。そんな夏を過ごす私たちは、これからの自然体験をどのようにすればいいんでしょうか。テント生活、高所、高いところではないところにある青少年教育施設やキャンプ場で、現在のテント生活はどれくらい快適なのでしょう。屋根の高いグランピングテントは、この強い日差しや高温の環境には良いと思います。しかし、風に対してはいまいちですよね。現在のようなゲリラ豪雨などが頻発するときにはどれだけの安全を確保できるでしょう。日差しが強く、気温が高く、激しい風に耐えることができるテント生活をどのように作り上げればいいのでしょうか。モンゴルのゲルとか、フィンランドの夏小屋など、国によっていろいろな自然の中での暮らし方があります。日本には日本の夏を過ごす暮らし方があるのではないでしょうか。それも今までの文化を継承しつつ、この異常気象を乗り越えることができるように工夫した暮らし方があるはずです。そんな暮らし方を実践した自然の中での体験活動ができたらいいのではないかなと思っています。以前から言っていますが、日本の木の文化を生かした、組み立ての小さな木の家が作れたらいいなと思っています。今までもいろいろチャレンジしてきましたけども、うまくいってません。でもチャレンジは続けたいと思います。もう一つ、雨が降っても辛くないように、レインウェアはレンタルなどで気軽に高品質のものが使えるようにしてあげることができたらいいなと思います。そしてもう一つ、キャンプ中の 食事のスペース、お話をするスペースなどは快適で安全に過ごせるようにしなくてはいけません。それはまだ解決するアイデアが見つかっていません。でも、写真見てください、カバーページの。ソーリン社中を応援してくれている木製品を扱う堺産業さんが開発したイベントでのブーステントです。素敵なアイデアですよね。販売もしているそうです。興味がある方はぜひお問い合わせください。そして私たちも負けてはいられません。こんな堺産業さんのアイデアなんかをうまく取り入れながら、皆さんとチャレンジしていけたらいいなと思っています。それでは今日はこれぐらいで。